これやこの、行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の席、セミ丸。これがまあ、旅立つ人も旅から戻ってくる人も、一旦別れてはまたここで会う。知る人も知らない人もここで出会う。そういう場所、その名も大阪の席なのだ。行くも帰るも別れてはが、大阪の席の中の会うにかかり、知るも知らぬもも会うにかかります。もの音の繰り返しによってリズムが生まれています。大阪の席は近江、滋賀県と山城、京都との境にある大阪山の南の峠に設けられた古代の関所です。伊勢の鈴鹿の関、美濃の不破の関と並び、三古関と称されます。大化の改新の翌年の命乗りで設置されたと見られていますが、詳しいことはわかりません。関所が廃止された後も歌枕として残り続けました。会うという言葉と掛け言葉によくされます。62番清少納言にも大阪の関が読み込まれ、25番三条の右大臣には大阪山の地名が出てきます。セミ丸、実在も生没年もはっきりしない伝説的な人物です。宇多天皇第八王子厚真親王に仕えた蔵式とも、第五天皇第四王子とも伝えられます。大阪山の関のそばに庵を作って住んでいた盲人で、琵琶の名手だったといいます。また盲人ではなく単に乞食だったとも言います。今昔物語には還元の名人源広政がセミ丸の庵に3年間通って曲を立ち聞きし、ついに龍泉卓木の秘曲を会得したという逸話が記されます。同様の逸話は平家物語街道下りにも見えます。平の清盛の五男平重衡は清盛の命令で奈良南都を攻撃します。その際、興福寺東大寺という寺社を焼き討ちにし、しかも東大寺の大仏まで焼いてしまいました。これによって重衡は仏敵として寺社勢力から激しく憎まれるようになりました。そして源平の合戦が始まります。摂津一の谷の合戦で重衡は生け捕りになり、京都まで連れてこられます。そして鎌倉の源頼朝と対面すべく、車に乗せられた重衡は梶原景時の護衛のもと一路東海道を京都から鎌倉へ下ります。その道すがら東海道沿いのさまざまな景色や地名を読み込んだ街道下りという章があります。リズムのいい韻文で書かれています。重衡一行が京都の粟田口を出て東へ向かい、山品のあたり篠宮河原にかかった頃、広政とセミ丸の話が引用されます。篠宮河原になりぬれば、ここは昔縁起大師の王子セミ丸の関の嵐に心を澄まし、琵琶を引き玉石に白雅の三味と一子人、風の吹く日も吹かぬ日も、雨の降る夜も降らぬ夜も、身と背が間歩みを運び立ち聞きて、かの三曲を伝えけん、わらやの男のいにしえも思いやられて哀れなり。世阿弥作の能セミ丸は、セミ丸の説話に基づき姉の坂上というキャラクターを創作しました。盲目のため大阪山に捨てられた第五天皇第四王子セミ丸、そしてセミ丸の姉であり髪が逆立つ奇病がある第三皇女坂上、姉坂上が狂い出て弟セミ丸を訪ねていき、やがて琵琶の音に導かれて再会を果たすという筋書きです。これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席、知るも知らぬも大阪の席。